なんでもないわよ。ちょっとくすぐったかっただけ。でもあなたも物好きね。膝枕されながら本を読んでもらうのが一番のご褒美だなんて。最初私の声が好きだからなんて言われた時はどうしようかと思ったけど、おかげで私も随分と朗読に慣れたわ。ところでこの前こんな本を見つけたの。とっても面白かったから、あなたの教養のために今日読んであげる。いい？読むわよ。山梨。小さな谷川の底を映した二枚の青い幻灯です。1、5月。二匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポッと続けて五六粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。ずっと銀の色の腹を翻して、一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それなら、なぜ殺された？わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？ 弟のカニがまぶしそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ヒレも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲弾のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりと、その青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一変ひるがえり、上の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。
そいつの目が赤かったかい？
わからない。
ふーん。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミというんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。
お父さん、お魚はどこへ行ったの？
魚かい？魚は怖いところへ行った。
怖いよ、お父さん。
いいいい、大丈夫だ。心配するな。空、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう。
泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月。カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を模したり消したりしているよう。 あたりはしんとして、ただいかにも遠くからというように、その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。
やっぱり僕の泡は大きいね。
兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。
僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろう。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。そら、ね、大きいだろう。
大きかないや、同じだい。
近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい、そら。
やっぱり僕の方大きいよ。
本当かい？じゃあもう一つ吐くよ。
ダメだい、そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。
もう寝ろ寝ろ、遅いぞ。明日イサドへ連れて行かんぞ。
お父さん、僕たちの泡どっち大きいの？
それは兄さんの方だろ。
そうじゃないよ、僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、飛ぶ黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラッと金のブチが光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。
そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ、ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。
なるほど、そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。三匹はボカボカ流れていく山梨の後を追いました。その横歩きと、そこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして、山梨の丸い影を追いました。まもなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。
どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。
おいしそうだね、お父さん。
待て待て、もう二日ばかり待つとね。こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よ。おいで。
親子のカニは三匹、自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ 青白い炎をゆらゆらとあげました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の幻灯はこれでおしまいであります。ちょっと子供っぽかったかもしれないけど、この童話を作ったのは宮沢賢治という詩人。あなたも知っているでしょ？この独特の空気と熱、感じられなかったかしら？さっき私、現代文は客観的な分析が大事みたいなことを言ったでしょ？でも、こんな美しい世界をじっくり楽しむことこそ本来の文学の醍醐味だって私は思ってるの。だから合格した後は、あなたがこんな世界にも興味を持ってくれればいいなって。あ、顔赤くなってる？少し緊張したの。今もちょっとドキドキしてる。もうそんなに喜んで、よっぽど私の声が好きなのね。さて、それじゃ戻ってもう一踏ん張りしましょう。